鷹野ブックラジオ。はい、こんにちは、鷹野です。はい、はい、昨日ジンジャーエールを作りました。
お、作ってたんだ。はい、
作りました。
どうですか？
はい、お、すごい美味しかったんですよ、それが。
お
う、うん、びっくりな感じでね、ほんと、もう最初、もう作り方を間違いながらも作ってみたんですけど、
うん、
それがね、とても美味しくって、シャキッとしてね、元気になる、いい飲み物だったんですよね。
おー、そうなんだ、すごいじゃん。
そうですね。
お手製ジンジャーエール。
お手製ジンジャーエール。
すごいな。
ねえ、うん、まあ、ただでも、生姜すって、
うん、
砂糖を入れて、
うん、
10分煮て、
うん、
レモン汁を入れて、出来上がりなんですけど。
それを炭酸かなんかで割るってこと？
そうなんですよ。
おお、なるほどね。
あの、シロップができるんで、
はいはいはいはい、
それを炭酸で割って冷たくしても、
うん、
あったかくしていいみたいで。
へえ、なるほどね。
なんか長谷園の生姜部ブログっていうのを見ながら作りました。
そんなのがあるの？
あるんですよ、生姜部っていうのがあって。
いや、それ見ようかな。生姜大好きなんですよね。
生姜大好きな、なんか生姜を極めている、なんか
う
そういう部局があるらしくって。
へえ、すごいな。
うん、で、なんかね、ピンク色だったんですよ、意外に。
その煮詰めたやつが？
なんですよ。まあ、レモン汁加えたらピンク色になったんですけど、
うんうん、
アントシアニンが入ってるらしくって、
ほほ、
あの、目にいいっていう、
ほいほい、
それで赤くなる。なんか垂らしたらどんどん赤くなってくんですよ。
ほう、
ピンク色に、あの、紅生姜み、
はいはい、
生姜まではいかないんです。
うんうん。
それがまた不思議な感じで。
へえ、なんか実験してるみたいだね。
そうなんですよ。
へ
え、ね、またこちらのね、ブログにもちょっと写真さん載しときたいと思います。
うん、おお、撮ったのね。
撮りました。まあ、あの、今まで書いてたブログにはちょっと上げてるんですけども。
うんうん。
はい。またこちらにもちょっと上げさせてもらおうと思います。
はい、ぜひぜひ。はい、はい、そっか、生姜、ジンジャーエールね。いや、生姜は好きなんだ。
はい。
そのサイトが気になりますが。
はい。ぜひお教えしましょう。
はい。半助です。僕は、これが配信されてる時にはもう配信されてるのかな。獣医さんの写真展に、はい、スノーさんと小関さんと行きまして、で、スノーさんがね、お仕事だったので、そこの後、お昼だけ一緒に食事をして、お仕事に向かわれたんですが、小関さんがその後ね、いろいろ見て回るってことだったんで、僕もひっついて回ってたんですけど、結局、獣医さんの以外3つかな、写真展と、なんか、ちょっとわかんないの一つと、もう一つ写真展を見たんですけど、
はい、
あの、一つは、
うん、
なんて言うんだろう、こう、一つ一つを見るといいんだけど、
うん、
その写真展全体をぐるっと回ってみたら、これは何なんだろうみたいな、ハテナマークが頭の中にいっぱいつくような写真展だったんですよ。で、これは、あれは何なんだろうねっていう話を小関さんとしたら、小関さんがなんか素晴らしい例えを出してくれまして、まあ、あれはあの作家さんの、自伝だと。今までこういうことをしてきました的な発表なんだっていうのですごく納得しまして、うん、あ、そうか、それでこう他人にはこう分からない、なんか、うん、混沌とした感じだったのかなみたいなね。まあ、これはこれでありなのかなっていう、あの、一つ一つはすごくね、面白い写真だったり、こう頷ける写真も多かったんですけど、こう見せ方というか混沌と、なんかいろんなものが入り混じりすぎてわけわかんないなっていう感じだったんですけどね。でね、その後に見たのはもう全然わかりません。あの、これはまた、またスクランブルで話すと、まあ、わかんなかったからしないかもしれないですけど、まあ、うん、もういた時間もそんな短かったし、こうじっくり眺めるような感じじゃなかったので、
うんうんうん、
ちょっとスルーみたいな感じだったんですが、 で、あれれと思ってたんですけど、最後に見た、写真展がすごい良くてですね、最初と最後がすごい良かったんで、その日はこう、はい、写真展三昧みたいな感じで、
うんうん、
久々にこう直に作品を見る機会があったので、
ですね、
結構いい刺激になりました。
はい、はい、
なんかこの番組を始めてからなんか美術展みたいなのも見に行きたいなと思ってるんですけど、まあ、今回は写真展がメインだったんですけどね、うん、
はい、あ、うん、真ん中のも写真展だったんですね。
あれは美術展と言ってもいいのかもしれないですが、
あ、なるほど、
まあ、
また後日
はい、あの
やってれば
ですね、なんかこうなんか褒められるところがあればあのね、詳しくなんか名前を出したりとかしたいんですけど、点々点って何も言えないので、まあはい、そんなところでスルーしてください。はい、ということで、今回は高野さんのライフワークにもなる、は
い、ライフワークですね。
まあこの番組始めるときにも多分話には出てたと思うんですが、大事なライフワークの一つになっているラジオのお話、はい、
ラジオのお話、そうですね、はい、
はい、ということで、まあ、カメラとかアートとか、はい、いろいろな多彩な趣味をお持ちですが、その中のうちの結構がっつりハマってる野球とラジオだったらどっちですか？
んー、どっちも。
どっちもなんだ。はい。まあ、それぐらい。
野球もね、ラジオもね、なんか空気みたいなのってかっこいい言い方しませんけど、
はい、
なんかそういう感じもするんですよね。
なるほどね。はい。
うん。
まあ、それぐらい。
言いのけないのがちょっとすみませんって感じなんです。
はい。ということで。多分どっぷりいきます、はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで、今回はラジオの話いきたいと思います。はい、ということで、野球は引っ張りに引っ張っておりますが、とりあえずラジオの話はしてもらわないと、はい、そろそろ高野さんぐれそうなので、
はい、いや、そんなことない、
ラジオの話を一回やっとこうかなというところではありますが、かなり好きそうですよね、ラジオ。
そうですね、まあ、好きな番組は好きですね。
ああ、なるほどね、はい、あ、もう何でもいいっていうわけではなくて、こう好きな番組があってそれにどっぷりハマってるというような感じだった、はい、
はい、
ラジオってこう聞き始めたきっかけって何だったんですか？
いや、いつから聞いてたかなって最初思い出さないんですけど、
うん、
やっぱりうちでラジオ流してる頻度が高かったんじゃないのかなと思うんですよね。
あ、それはじゃあお父さんかお母さんかがもうラジオ聞いてたってこと？
多分ね、あの、また野球の話に前戻るんですけど。
はいはいはい。
あの、昔は、あの、中継がとにかく9時ぐらいでな、ぷつり切れてたんですよね、テレビ中継が。はいはい、
うんうんうん。
そうすると、その後はラジオで聞くしかないんですよね。
なるほどね。
うん、それの時にラジオがかかってるわけですね。
そうかそうか。
うん、そしたら、あの、例えば茶の間とか台所とかにラジオが置いてあるんですよ。
へ、うん、そうなんだ。
それで、まあ、うん、テレビ見ないときは、 全部ない時で、例えばあの母が家事 やりたい時とか、
うんうん、
その時には流れてたんですよね。
なるほどね。じゃあ
だと思う、うん、
もう生活の中にラジオがちゃんとあったんだ。
あったんですね、うん、排除されてなかったんだと思うんですね。
そこそこ、
だから広島ぐらい、広島にいたね、小中学生時代にはそういう風になってたと思うんで、
うんうん、あ、そうかそうか、じゃあ、もう自然とその頃からラジオには、身近にあったっていうことで、
はい、はい、
なるほどね、そっか、じゃあ本当にいつから聞き始めたかなんて分かんないような感じなんだね。
本当に分かんないんですよね。
うん。
うん。まあ、絵とかはね、分かるわけですけど。
うんうん。
うん。ラジオは分からないですね。
あ、そうか。へ、
うん、そうですね、はい。
で、こう記憶にある中でこの番組にハマった最初の番組っていうのは、
はい。最初はね、その広島に住んでた当時に中国放送、あの RCC という、
はい、
あのテレビ局とラジオ局が一緒になった局があるんですけど、
はいはい、
RCC がやってたあの柏村武明の何でもジョッキーっていうのをずっと聞いてましたね。
それがごめんなさい、それがいつ？
それはね、小学生の時だったんですよ、多分。
は、小学生からラジオ聞いてたんだ。
で多分ね、その野球の中継の前ぐらいの時期、夕方だったんで、土曜の昼下がりとかにやってたのをずっと聞きながら、で、ラジオのその中継が始まるまでそれ聞いてるっていう感じだったと思うんですよね。
あ、なるほどね。はいはいはい。うん、
それで、うん、その、この柏村武明っていう人なんですけど、
うん、
人はあの、テレビだと、
うん、
漫画、お笑い漫画道場。
お、はいはいはいはい。
はい、あれの司会やってた人なんですね。
あの人か。はいはいはい。はいはい、へぇー。
こっちにあ、うん、衆、あ、参議院議員かな、衆議院議員かな、議員さんになられたんですけど。
いや、そんなの、それ知らなかった。
なったんですよ。自民党で。はい。
あ、そう。
で、まあ、その、柏村武明さんが、その、テレビのお笑い、うん、漫画道場を、うんうん、やる前からやってたぐらいの時に、
うん、はいはい、
広島でやってた番組がこの何でもジョッキーっていう。
へえ、あ、そうなんだ。
で、まあ、内容は、うん、その、まあ、毎週ヒットチャート流したりとか、
はいはい。
下からのおはがきを読んだりとか、
うんうん、
外からの中継が多分あったと思うんですけど、そういうのやったりとかっていう、まあ、スタイルだったんですけどね。
はいはいはい。
それでね、なんでそれを覚えてるかっていうと、うん、公開録音を見に行ったんですよ。
おお、そこまでした。はいはいはい。え、それはラジオ局のスタジオかなんか。
それがね、広島のその、まあ、市民球場ありますよね。
はいはい。
球場とか原爆ドームとかもある中央部に、
うん、
当時第一って言って今エディオングループの、なんだっけ、デオデオか、
うんうん、
今のデオデオの前身の第一っていう家電量販店のビルがありまして、
はいはい、
そこの、まあ、5階か6階かぐらいで、
うん、
公開放送をやったのを私すごい覚えてて、
そうなんだ、
見に行った
ん、あ、じゃあなんかイベントっぽい感じでもうその場で収録してたっていう感じなの、
ね、はい、そうです、はい、多分生中継だと思うんですけど、
おうおうおう、
それを見に行ったのが多分小学生ぐらい、5、6年、4、5年ぐらいじゃないかな。
すごいね。
そうなんだ、
それは何もそれを見たくて行ったような感じ、たまたまやってたわけじゃなくて、
まあ、柏村さんは見たことあったんですけど、
うんうん、
アシスタントの女の人とかどんな人かなとか、
あ、はいはいはい、分かるような気がする。
ラジオの人ってすごい濃いから、
はい、
顔がすごい気になるんですよね、やっぱりどんなお顔をされてるのかなとか。
はいはいはい、なるほどね。
で、まあ、当時はホームページとかね、そんなもんないから、
うんうん、
知ってみても出ない限り分かんないんですけど、
うんうん、
雑誌とかね、
うん
うん、だからそれも気になったし、
うん、
まあ毎週そうやってね公開収録でやってるからいつか行ってみたいなって思ってたんでしょうね。
うんうんうん、なるほどね。
なんかゲストも来たと思うんですけど、ゲスト覚えてる？
そうなんだ。それぐらいじゃその番組のファンというか。
うん、今もなんかあの途中ジングルがあるじゃないですか、番組入る前、
はい、はいはいはい、
そういうのも言えるし
そうなんだ、覚えてんだ
覚えてるんですけど、まあ、今は言いませんけど、
うんうん、
ポッドキャストなんですけど、
うん
うんうんうん、
言えるんだ、
あの、言えって言ったら言えますね
へえ、あ、そうなんね。まあでも本当に好きで聞いてたやつだったらそういう感じになるんだろうね。
そうですね、
そうか、じゃあそれが小学生で、その後こう、
その後ね、うん、5、6年ぐらいになると、
うん、
あの前にも言ったかもしれないんですけど、
うん、
あのY モードが好きになって、
うんうんうん、
で、まあ、今の清志郎さん知って、
うんうん、
あの好きになってくらいの時になってから、
うん、
NHK の FM で、
うん、
夜10時からサウンドストリートっていう番組やってたんですね。
はいはいはい。
でその DJ をやってたのが坂本龍一さんで、
おう、
それをずっと聞いてましたね。
へー、それは週か、毎週、
毎週やってました。毎週ね、火曜日だったんですよ。
へー。それは何時からやってたの？
それは10時、夜10時からなんですよ。10時から多分45分間ぐらいやってて、
うんうん、
毎週やるんですね。
それはその年でこう生で聞いてたの？
生で聞いてました。
あ、そうなんだ。
しかも録音しながら生で聞いてたと思います。
なるほどね。はいはい。でも、
それこそ、TV かなんかのテープに撮りながら。
もうそれは早く寝なさいとかいう話はなんなかったの？
いや、もう寝た後に、
うん、
来て、自分は起きてて、ラジオ聞いてて、
うん、
10時から、
うん、
あの、坂本龍一さんの喋りを聞いてたんです
ね。それは、じゃあ寝たふりをして、布団に潜って、密かに聞いてたような感じなの。
ね、はい。
10
時は夜中でしたんで。
まあそうだよね。でも小学生とか、まあ中学生ぐらいだと起きてたりしたかな。
で、まあその時は火曜日が坂本龍一さんで、
うんうん、
いや佐野元春さんで、
ほう、
水曜日があの甲斐バンドの甲斐義弘さんで、
はいはいはいはい。
があの渋谷陽一さんっていうあの音楽評論家のロッキングオンとかの編集長の人ですね。
おー、はいはいはい、
がやってたんで、それもなんかどんどん他の曜日も聞くようになってしまって
そうなんだ。じゃあ火曜日だけの夜更かしがだんだん毎日夜更かしみたいな感じ。
うん、来ましたね。
あ、
うん、で、まあその坂本龍一さんのもう喋りが面白くてですね、
うんうん、
毎週すごいゲストがいっぱい来てましたし、
へ
え、月に1回ねデモテープ特集っていうのをやってたんですよ。
ほうほう。
うん、あの読書じゃない、あのリスナーからの、
うん、
あのリスナーが作ったデモテープを
番
組内で流すというのをやっていて。
え、そんなのあったんだ。
あったんですよ、毎月1回。
へえ。
それがすごい、なんか有名、後々有名な人が輩出されるという、すごいレベルの高い。
あ、そうな。
番組だったんですよ。
じゃあその番組がきっかけで、こうメジャーになったような人がいるんだ。
牧原のりゆきさんですね。
ああ、はいはいはい。ね、
で、あとは、テイトーワさん。
はいはいはい。
あとは、高野博さんという。
そうなんだ。その番組がきっかけなんだ。
きっかけなんですよ。
すごいね。
それがきっかけ。本当で、私もその当時の歌とか覚えてて。
覚えてんの？
この人たち、覚えてて、で、うん、天才だとか思ってて。で、その3人じゃなかったんですけども、
うん、
あの実際それから レコード出した人もいて、
うんうん、
教授とコラボして、当時レコード出した人がいて。
お
それで夜のヒットスタジオとかも出てたし、
あ、これラジオで出てた人だっていう感じなんだ。
うん、女の子でタイ語でなんかタイ語でラップをして、
お、
音楽を作ってデモテープ出してきた人がいて、
はいはいはい。
このタイ語のラップで教授と音曲を作って、
お、
レコード出したんですよ。
へえ、そうなんだ。
なんかでもまあそういうのもありつつも面白いのも結構ありつつ、
うんうんうん、
すごいネクラなのもありつつ、
おう、
うん、そういうのがねすごい刺激的というか、
おう、
画期的というか、もう毎月どんなのが出るかすごい楽しみで。
へえ、うん、そうなん
だ。いや、そうなんですよ。あとねもう一つね、うん、シップリクっていうのがあるんですよ。
え、なんてなんて。
シブリクって言いまして、
うん、
渋いリクエスト特集の略なんですけど。
渋いリクエストなんだ。
そう、渋リクっていうのが始まって、
おうおう、
絶対他のラジオではかかんない渋い曲をかけるっていうやつで、
おう、うん、それはどんなのが積極だったの？
まあ、ソウルミュージックとかも結構かかってたし、
ほうほう、
あとは坂本龍一さんがもともとやってた現代音楽とか、
おうおう、
なんでもありだったんですけど、うん、とにかく他のラジオでは全然聞けない、ヒットチャートとか全然かかんなくって、
うん
うん、聞けない曲ばっかりで、それが、
うんうん、
それが結構影響を受けちゃったりとかして。
へー、
うん、
なるほどね。
それがすごい、うん、その2つのコーナーがすごい好きになって、
うん、
はい、ずっと聞いてましたね。
そうなんだ。でもそんだけこう夜火曜日から他の曜日まで進出してて、はい、昼間とか眠くなったりしなかったの？
だからそれで、まあでもそんな成績は悪くなかったっていう話なんですけど、
うん、
まあでもバスケ部とかでしたもんね当時。
あ、そうなんだ。じゃあ部活もやって、
それも聞いてました。
それで聞いてたんだ。
うん、
へ、
でまあ中学生の頃もねずっとやってたから、多分中学生に入ってもやってて、まあ、中学生の時は結局バスケはやらなかったんですけど、
帰
宅部になっちゃったんですけど、
う、
うん、でもまあそれずっと聞いてましたね。
へ、
でまあなんとか行ってましたし。
そうかそうか。
ええ、
じゃあ一日の中でそのラジオの時間ってのはやっぱすごい楽しみな時間、
楽しみな時間ですよね。
だったんだね。
うん、でまた帰って直したりして、
うんうん、
学校から帰ってからね。
その頃ってテレビとかは見なかったん？
テレビも見てましたよ。
あ、そうなんだ。テレビと比べてラジオってどうだったの？
でもね、なんかね、だから当時教授とかがいろいろテレビも出始めた時期で、
うんうんうん、
リンク番組がリンクしてたりして、ひょうきん族に教授が出たりとか、
はいはいはいはい、
お、やっぱり歌番組とカープの番組が主だったので、うん、
はいはい、歌番組とカープね、
はい、だからそれがすごいリンクしてるから、やっぱり教授が、
うん、
番組内で今度なんとかに出るとかいうのがあったらそれ見てたし。
ああ、そっかそっかそっか、うん、番組で言うからそのテレビチェックしようってなるのか。
もう ありましたよね。
なるほどね。
は
そっか。
でもそうですね、当時はそのおはがき、はがきとかはほとんど送らなくて、
うんうん
うん、そのデモテープ特集にも送ろうかと思って撮り始めたものの全然できなくって。
でも送ろうとしたんだ。
うん、まあでもエレクトーンとかやってたんでなんとかできるかなと思いながらやっぱりできなくって。
ああ、なるほどね。うん、
ただ一回だけなんか教授にサインくださいって言って、
ほうほう、
おはがきを出したんですよ。
はいはいはい。
だからちゃんと帰ってきたんですよね。
うわ、すごい。へえ、
龍一坂本とか書いてあって、
うんうん、
あとあと他のサインとか見るけどやっぱり合ってんですよ。
へえ、そうなんだ、すごいじゃん。
でも嬉しかったし。
へ
え、うん、でも それ嬉しかったからといってハガキを随分出すとかようになったとかそういうことはなかったんですよ。
ああ、そうなのね。
だ、当時ハガキだったからやっぱり書いてる内容全部読まれるじゃないですか他に。 他の人
に、うんうんうん、はいはいはいはい、
で配達途中であろうとも呼ばれちゃうだろうと思って、
うん、
やっぱり恥ずかしいなっていうのがあって、
うん、
当時はハガキとか全然怒らなかったんですよね。
そっかそっか、今だったらねラジオ番組でもメールアドレスとかホームページからみたいな感じでアナウンスがあるんでしょうけど、当時はまあハガキ送ってみたいなのか、
うん、ね、
うん、でもそっか、往復ハガキって手ですね。
そうなんですよ、だからこれに、うん、まあ感想を書いて、
うん、
すいませんけどサインくださいっていうふうに、
うんうん、
だから書いて出したんだと思うんですよね、
うんうんうん、
あ、でもそれに何か書いたのかな、あ、なんかね大貫妙子さんが出た回があって、
はいはいはい、
大貫妙子さんに対する感想をなんか書いて送ったんですよ。
ほうほうほう、
そしたら読まれたんですよ確か。それ
すごいじゃん、番組でじゃあそれが読まれたのね。
妙子さんが来週出ますとか読んで書いて送ったら、うんうん、大貫妙子さんが来た時に読んでもらえて、
へ、うん、すごいね。
そう、なんかそう、当時小野木妙子さんがやった CM のナレーションがすごい好きだから、
はいはいはい、
NHK だったんだけど、
うんうん、
それをやってくださいとかって書いてたそしたらやってもらえた。
あ、やってくれたんだ
小野木妙子さん、やってくれて、
何
がいいんだろうねとか言われたような気がするんですけど
これの何がいいんだって言われたんだ
そうそう、ような気がするんですけど、
うんうんうん、
でもちゃんと書いて送ってきてくれて、
じゃあ番組で呼ばれてそのリクエストにも答えてくれてサインまで返してくれたんだ。
作ったんですよ教授は、
すごいね、
うん、それはそういうこともあったからやっぱりずっと聞いてて、
うん、
うん、それはずっと聞いてましたね。
なるほどね、でもそういうなんか自分が起こしたアクションに対してこうリアクションがあったらはまっちゃうよね、きっとね。
はっちゃいますよね、絶対ね。
あ、うんうん、なるほどね。
それが、なんか、小中学生時代でしたね。
それが小中学生、まあ、中学生ならまだあれだけどね、小学生の頃からっていうのがすごいね。
そんなんだったんですよ。
で、そこから、まあ、高校に入っていくわけですが、それでも、
まだラジオを
聞き続けてる。
ま
あ今も聞いてんだからそうだろうね。
はい。で、まあ高校も、うん、そう、ここに上がる前に埼玉にいて、
うん、
で、まあ関東圏のラジオを聞き始めるんですね、やっぱり。
はいはいはい。
で、まあ最初のうちは意識しなかったんですけど、やっぱり家でラジオが鳴ってたんですね。
ああ、もうその時も家でラジオはあったんだ。生活の中にあったんだ。
ありまして、
うん、
で、まあ、親が好きだったのかどうかわかんないんですけど、
うんうん、
文化放送 の、
うん、
の吉田照美さんと小俣雅子さんっていう2人が昼間にずっとやってた。
ああ、それは聞いてた、はい、
やる気満々をずっと聞いてたんですよ。
はい、はいはいはい、
うんうん、それがなんかね、気づいたらずっとついてんですよね、ゲーム。
そうなんだ。あ、
いや、あんまり行くような内容、はいはい、内容じゃない時もあったにもかかわらず、
うん、
ずっと流れてたんですよ。
なるほどね。
うん。
まあ、
それずっと流れてて、
うん。
うん、それで、まあ、それの流れでずっと聞いてて、
うん。
で、今度は、まあ、高校、何年ぐらいだったんだろう。2、3年かなんかかな、
うん、
J-WAVE 今ありますね、
はい、
J-WAVE が試験放送始めたんですよね。
あ、そうなんだ、その頃
多分なんだろう、ぐらい大学の時はもう、もう始まってたような気がするんで、
ちゅうかその前は始まってなかったんだ
なかったですね。
へ
え、80年代終わりだったと思うんですけど。
ああ、うん、そうなのか。
それで全部試験を始めたんですよね、うん、で、うん、なんかある日 FM 合わせたらずっとなんか音楽流してて、
うんうんうん、
で入る喋りが全部英語で、
はいはいはいはい、
なんか謎の放送が始まってて、
うん、
いや、なんだと思いつつ、
それは、うん、たまたまそこにチューニングされてたっていうこと
だったんでしょうね。じゃないと 81.3 っていう周波数に合わせないと思うんで、
うん、
なんか多分 そう、それでずっと聞いて、聞き始めて、なんだろうって思いながらずっと聞き始めて、で、まあ、そのうち本放送っていうのが始まるんですけど、それでもずっと、なんか、5割方、6割方英語なんだったりするんですよね。
あ、そうなんだ。はいはいはい。
今残ってる番組って言ったのクリス・ペプラーさんの番組しかないんですけど、まあ、その他の番組もずっと英語とかでずっとやってて、で、洋楽ばっかり流してたんで、
へぇ。
で、まあ、時々、いや、そうですね、
なんか、ナック5とか、そんな感じよね。
あ、もうナック5もそれぐらいに始まったんですよ、確か。
あ、同じぐらいだったんだ。
確か J バの後だった、まあ、違ってたら申し訳ないんですけど、ラップファイブもね、もちろん聞き始めてましたね。それで、ナックファイブ、FM 東京、J ウェーブってね、代わり番号に聞きながら、
ほうほうほう。
やってましたね。
そう、やる気満々はね、僕が、メカニックをやってた時に、要は車の引き取りとか、要は修理する車を引き取りに行くわけですよね。
はい。はい、
で、その時に車、そのお客さんのうち伺う最中の車の中でずっとついてたのがやる気満々だったんですよ。
絶対ね、運転する人は絶対聞いてます
これはね、多分その当時の先輩が好きだったんでしょうね。必ずそこにチューニングされていて、で、それから、そう、お客さんの車乗ってもラジオはついてるじゃないですか。
はい。
だから、その引き続きを聞きたいから、
なりますよね。
ラジオをつけて、工場まで帰るみたいなね。
はいはい、
そういうのをしてたので、吉田照美のやる気満々は聞いてましたね。
本当ずっと永遠に続くんじゃないかと思ってたんですけど。
今やってないの、
今終わったんですよ、
何
年
か前に。ああ、そうなんだ。
大変な、長きにわたりやってたんですけど、なんですよ。で、そうこうしてるうちに大学も入って、まあ、JWEB も始まって、そうこうしてるうちに、まあ、そのヤルマンとやってたその文化放送でですね、榎木戸一郎さんが、番組を始められたんですね、朝。
はいはいはい。
朝何時からだった、9時ぐらいからだったかな、8時か9時ぐらいか、えのきど一郎、意気揚々という番組が始まりまして。
聞いたことあるような気がするな。
あると思うんです、多分ね。で、まあ、今、コラムニストのね、えのきど一郎さんが、水谷さんっていう、文化放送のアナウンサーの方と、
はいはい。
番組ずっとされてたんですけど、なんかいきなり文化放送なのに日ハムのコーナーがあったりとか日本ハムのコーナーやったりとか、まあ、あとは名曲のコーナーがあったりとか、あと、まあ、毎日違う人が来て喋ってたと思うんですけど、でその中で写真家の人で滝本さんっていう、
はい、
滝本純一さんっていう方がいらっしゃって、その方がね、毎週木曜日だったと思うんですけど出てきて、で、榎木戸さんとお友達らしくって、
はいはい、
まあ、滝本さん、榎木戸くんとかいう感じで、
はいはいはいはい、
で、なんかその滝本さんが紳士っていうか紳士の道みたいな、男の道、
ほう、はい。
っていうのをすごい語るんですよね。
ほうほう。
なんか男はこうあらねばならないみたいな。
へぇ。
のを語るんですけど、それがなんかすごい細かいところで。
どん
な、まあ、なんかメガネはどうあるべきだとか。
ほうほう。
なんか例えばなんか食べるときはこうあるべきだとか。
はいはい。
まあ、そういうような話だったんですよ。
ほう。
それがすごい面白くて。またそれもハマってしまいます。
そうなんだ。
で、まあ、あの、やっと、えのきどさんの一応もそうだったんですけど、
うん、
とにかくなんか家でなんかしてる時の、
うん、
こ時計代わりというのではないんですけど、
うん、
大体全部その番組ってコーナーが何時何分から始まって、
うん、
いつ頃終わって、
うん、
次はこれ行って、で、道路情報があってとか、
はいはいはいはい、
決まってるも
んね。そうですね。
で、大体、そう、それに合わせて、なんか、うん、例えば朝、あの、支度して出てくっていうのも、それに合わせてやってたんですよ。
ああ、やってた、やってた。
うん。
うん。
大体このコーナーの時は歯磨いてるとか、
うんうんうん。
このコーナーの時は髪とかしてるとか、
はいはいはい。
なんか、そんなので、毎日サイクルになってって、
うんうん。
で、まあ、面白い人が、さっきの竹本さんみたいな人がいたら、すごい気に入ったりとかして、
うんうん。
で、まあ、そういうのがすごい、なんか空気になりつつあった時ですかね。
そうか、そう。
空気を意識し始めて。
そうね、そういう感じで生活に思いっきりこう溶け込んできちゃってるから、あって当たり前みたいな感じになるんだ
よね。
そうか、そう言われたらそうだね。なんかその朝の支度とかそういうのはなかったけど、確かにその車に乗って僕は聞くことが多かったので、その車で通勤をしていたので、このコーナーが始まった時にこの交差点を過ぎてないとちょっとやばいかもみたいなのとか、その引き取りのあれも、このコーナー始まっちゃっててまだ工場についてないと残業かなとかね、そんなようなのは確かにあったなっていう。
このやってる時にあれやってね、このコーナーやってる時に、あ、まだここまでしかやってないとか言うとね、
うんうん、
すごいやってね、うん、それはすごい、そういうのでね、まあなんか、どんどん体内時計化していくというか、
うんうんうんうん、
そういう感じでしたね、大学時代の時にね。
そうか、ラジオってそういう、うん、あれだね、生活にへの溶け込み方っていうのがあるんだね。
うん、でまあ普通に聞いてたら毎日同じことやってるなっていう風になると思うんですけど、
うんうんうん、
それがそういう風になってくると、
うん、
またあのなんかあってはなくてはならないものみたいなね、
になってくるんだね、
うん、なってくるんですよね。
なるほど、
うん、
そうか、
それでまあその時もまだハガキとか送ったりはしてなかったんですけど、
うんうん
うん、でもすごいそのね、まあ、3つですね、 J-WAVE とかジャルマンとか、
うんうん、
ジュイチロー番組とか、
うん
うん、そういうのはすごいもうとにかく聞いてた時期ですね。
へえ、
うん、電車の時も聞いてたような気がしますね。
あ、そうなんだ、ね、へえ。いや、うん、あの中学の時に要は受験勉強をする時には 聞いてたんですよね、
はいはい
はい、で要は受験勉強してんだかラジオ聞き入ってんだか分かんないような状況になりながら夜遅くまでっていう記憶はあるんですけど、はい、でもいざ高校入っちゃったら聞かなくなっちゃってたんで、うん、もうなんかそのまま引き続き聞いてるっていうのはすごいなと思うんですけど、
はい、私なんか高校の時はね、たけしさんがまだナイトニッポンやってたんで、
う
ん、
はいはいはい、
さんのライトも毎週聞いてたし、うん、あとはあの高橋幸宏さんがやってた、あ、それはね小学生時代だったかな、中学生かな、
うんうん、
それもなんか聞き始めちゃって、うん、でその番組はあの三宅裕司さんとかね、小倉さんとか、
あ、はいはいはいはい、
人たちがなんか SET で出てたんですよね、その番組にね。
へ
ー、そういうのそれもね、またなんか、
うん、
ドラマがあったりとか面白かったし、うん、深夜放送もね面白かったですよね、やっぱりね、
うん、深夜放送はね、うん、結構勉強してこうバックグラウンドでかけているんだけど、バックグラウンドじゃなくなってたりするんだよね。
そうだね、うん、もうなんかね、あのそれがメインになっちゃう
やべやべっていうね、
うん、
一コーナー終わった時にこうふと気がついて
うんうん、
はい、まずいまずいって。でも
またね、受験の時期になるとね、受験の話とかね、
うんうんうん、
頑張れよみたいな話になってくるとね、
そうですね、そんなのもありますね、うん、
それに私もしますしね、うん、
だからそうだな、うん、要はそれがあって ったからでもできてたかなって気もしますね、うん、それ聞きたいから頑張って起きて勉強しようみたいなね、まあメインが逆だろうみたいな感じなんですが
、うん、ですね、はい、
でもそこからこうなんだろう、ラジオから単純に例えば CD とかテープとか、まあ、この時代だとまだ CD って出てたか出てないかぐらい、
CD 出た、まあ出てたですね、
うん、
それこそ高校時代は、
うん、
先日亡くなられましたけど、今清志郎さ
ん
がいた、
うんうんう
ん、がそのカバーズっていうのを出して、
うんうん、
それが CD だったんで、
うんうん、
CD の歌も入ってたし、
うん、そうか、それで例えばその音楽ばっかり聞くようになるとかそういうあれはなかったの？やっぱりリンクしてるの？
リンクしてたと思うんですよね、うん、でもなんか家にいるときはね、そんなに音楽ばっかりっていうのはあんまりなくって、やっぱラジオ流してたんですよね。まあ、電車とかに乗るようになってからは、
ね、
やっぱり CD とか聞くようにはなってたんですけど、
うんうん
うん、それでもねやっぱり、うん、ラジオは聞いてましたね
そうなんだ、じゃあ、いわゆる携帯用のラジオみたいなの持ってたの？
携帯用も持ってたと思うんですよね多分。
そうか、すごいな、うん、
おじさんラジオ持ってたと思うんですよ
おじさんラジオね。
まあ、あとは、多分テープかなんかで、テープの、うん、テープのウォークマンみたいなんでラジオがついてるやつを持ってたような気がするんですけど。
ああ、はいはい、そういうのもあったね。うん、確かにね。ああ、
うん。
そっかそっか。
うん、
まあ、そこから、まだ、
ええ
今現在に至るまでいろいろな番組を聞き続けているということで、一回には収まりそうにありませんので、またラジオ話、パート2をいずれやりたいと思いますが、今回はこの辺にしたいと思います。大丈夫ですか？この辺でいいですか？
わかりました。
もう多分ラジオ
の彼がまた長いのでどうしようかと今思ってたから、
多分喋り出したら止まらないと思いますので、2回目に撮っておきたいと思います。はい、ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。